今日はですね、裁く方は主という題でお話したいと思いますけれども、まずはですね、一人の解説者の方が8歳の時に経験した一つのエピソードをある本で紹介してくれておりましたので、まずはそれをですね、ご紹介することから始めたいと思うわけであります。こんな話でありました。8歳の私は工房で木片を削り続ける父の姿に魅了されつつも首をかしげていました。その作業には目的も美しさもなさそうでした。疑問を呈すると父は邪魔されるのを嫌がり、仕事は中途半端に見せるものじゃないと謎めいた言葉を残したので、私はますます不思議に思いました。数日後、テーブルの上には瓶の中の模型船が置かれていました。父は最後のマストを削っていたのです。それは小さくも完璧な部品で、糸を引くと全てが立ち上がりました。家族が寝静まった後に行われたこの最後の瞬間まで、その仕組みは秘密にされていたのでした。小さい子供が一心不乱に木を削り続ける父の姿を見て、何を作っているのかさっぱりわからない、無駄なんじゃないかと父に言ったところ、父はですね、中途半端に見せるものではないんだと。で、数日後その謎が解けた。美しい瓶の中の模型船が現れたわけであります。この今ご紹介した話はですね、今日の聖書の箇所に相通じるところがあるなと思うわけです。それはどういうことかというと、人間というものはですね、往々にして自分が理解していないものを断定的に非難したり指摘したくなるということですね。少年の彼はですね、自分は父親のしていることが分かっていると思い込んでおりましたけれども、実は彼は何一つ分かって理解していなかったんですね。彼がそのことに気づいたのは、実際にこの瓶の中に入っている船を見てからでありました。やっと分かったんですね。今日のこの手紙を書いたパウロという人も、この宛先となったコリントと言われる今のギリシャのですね、町ですけれども、その町の人々に向かって、その町のクリスチャンたちに向かってこう言うんです。あなた方は自分が理解していないことで人を断定的に裁いているよねと。で、そうなった原因というのはどこにあるかというと、彼らが神の国の価値観というものに生きているんではなくて、この世の価値観にそのまま従って生きていて、しかもそれに気づいていないからなんだと。で、そのことを教え気づかせるためにパウロはこの手紙を2000年前に書く必要があったわけであります。ご一緒に今日もこの聖書の言葉に真摯に思いを向けていきたいと、そう思うわけであります。さて、これまでですね、この4章に至るまで、1、2、3章とですね、この書物を見てきてお分かりになるように、パウロはですね、このコリントにあった教会が、指導者をめぐって分裂しているということを嘆いていました。そして問題の根がどこにあるかということを語ってきたわけであります。前回見たこの3章のところではですね、教会指導者というものを重要な存在と見すぎているんだと、そういう問題をパウロは指摘いたしました。教会の指導者、それはしもべに過ぎないんだと。だからどの指導者につく、どれをエコひいきする、そんなことは実に些細なことなんだということですね。そもそもクリスチャンというものはイエス・キリストにあって全世界を所有しているようなものだと。 だから目先の指導者などに目を奪われるのではなく、キリストにこそ目を向けるんだ、パウロは熱く語ったわけでありました。そして今日のこの4章になるとですね、彼はまた別の問題に筆を進めるわけであります。それはどういう問題かというと、そもそもクリスチャンというのは評価すべき対象なのかどうかと。クリスチャンというのは評価ということの対象になる存在なのかどうかという、そういう話ですね。コリントの教会の人たちはこういうふうに言い合っておりました。パウロ先生はね、これこれの点が素晴らしいんですよ。いやいやいやいや、その点で言えばアポロの方が上だ。まあ、などなどね。教会の指導者をめぐって、まあ、激論を交わしておりまして、そして教会がまあ、事実上分裂したような状態になっておりました。で、パウロはそこに切り込んでいくわけですね。教会指導者をそのように評価するということ、それは無意味なことだと、結論付けるわけであります。なぜそう言えるかというとですね、それは次の原則があるからですね。1節と2節をもう一度お見せしますが、1節、人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。その場合、管理者に要求されることは忠実だと認められることです、とこうパウロは言いますね。私たちが使っているこの新改訳2017という聖書で訳されておりませんけれども、原文のギリシャ語ではこの一節の冒頭にですね、こういうわけでという接続詞が置かれております。こういうわけで人はと続くんですね。まあ、つまり3章まで語ってきたことを経てですね、一つの結論をこれから言いますよと、こういうわけで、それが一節から二節なんだということですね。で、ここでパウロはですね、自分のことを何と言っているかというと、私たちはキリストのしもべなんだと言うんですよね。しもべっていうとですね、パッと思い浮かぶのは奴隷というですね、当時のギリシャイメージですけれども、これは奴隷というよりもですね、奴隷という言葉は使われてなくてですね、代わりに船がね、ガレー船ってね、漕ぎ手が何百人もいて、みんな人力で漕いでるあの大きい船ですね。その一番下の層でオールを漕いでいる漕ぎ手のことをね、示す言葉がここで使われているそうです。つまりね、まあ言ってみれば下働きっていうことですよ。実際パウロはですね、今日の後半のところを見るとですね、本当にですね、自分がまあキリストの使徒としてですね、いかに困難な経験をしているかということをね、切々とこう語るわけでありますよね。つまりそれはもう私は最下層の下働きのようなものですよと、実際にそう言っているわけであります。私たちはそういうもんですと。で、しかしもう一つの言い方をしていますが、それは神の奥義の管理者でもあると。この奥義っていうのはですね、この福音全体ってね、キリストが与えてくださった良い知らせ、その全体と言って良いと思うんです。その良い知らせの管理者なんだと。で、この場合のこの管理者というのはどういう存在かというとですね、主人からその主人の家の管理を任された執事のようなですね、そういう存在、そういう役割を与えられている奴隷のことを意味しています。主人が何でもですね、小さいことを自分で管理するのは大変なので、あなたを執事に任命するからと、家のことを全部任せるよと、そう言ってくれた。それがここで言う管理人という言葉の意味ですね。ですから、そしてですね、この管理人はですね、主人がいろいろ宝を持っているわけですけれども、それをですね、管理して出し入れして適切に用いる担当者だということですね。で、この主人が持っている宝というのが福音なんだということです。ここで大事なことは、この管理者自身はですね、しもべでありますから、執事でありますから、自分では宝を一つも持ってないんですよね。すべては主人のものであります。ですから管理者にはですね、この主人に対して忠実であるということが何よりも求められるわけでありますね。例えばですね、皆さんもですね、銀行に行ってですね、お金を預けると思うんですね。で、その銀行員っていうのはですね、その銀行員に、ね、100万円渡してお願いしますよと言うとするわけですね。そうするとその銀行員っていうのはですね、誰に対して忠実でないといけないかっていうと、それはお金を預けてくれた人に対して忠実でないといけないですよね。 間違ってもですね、銀行員がですね、横の違う、ね、お客さんとかですね、横の銀行員とか、まあ、そういう人の顔色を伺う、ね、してちょっとやり方を変えるとかね、そういうことをしてはいけないわけです。ですから銀行員はですね、ただ自分を預けてくれた、お金を預けてくれたその人にだけ忠実であればいいんですね。そして預け入れ期間が終わった時にですね、ああ、よく管理してくれたね、安心だったよ、まあ、そうねぎらいの言葉をですね、預けてくれた人が言ってくれるかっていうね、そこだけにフォーカスしていればいいわけでありまして、それ以外のですね、ことっていうのは本質的には不要なものと言えると思うんですね。ですからパウロは続けて次のように語るわけであります。3節、しかし私にとってあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか私は自分で自分を裁くことさえしません。パウロはここで人からね、の評価とか人から吟味されることは自分にとってはもう非常に小さいことですよって言ってます。あまりに些細なことなんで私は考える必要もないと思ってますって、そう言うんですね。あれってね、こういう言い方をするとなんかこのパウロという人はなんかこう人の意見を聞かない人ね、自分の考えを押し通す困ったちゃんのようなね、そんな印象を受けるかもしれませんが、そういう話をしているんじゃないんですね。そうではなくてパウロはね、人が自分にどういう評価を与えるかによって私が動かされることはそういうことはありませんと、そう言ってんですよ。私たちもね、どうですか皆さん、人の評価気になりますよね。もう私は人の評価ばっかり気になって眠れないとか、もうそれで鬱になりそうですとか、本当に私たちは人からの評価というものにね、いつも縛られて動かされて生きています。しかしパウロは、私はにとってそのようなことは非常に小さな些細な、考える必要ないことですと言ってるんですね。なんでこんなことが可能なのか。あるクリスチャンの作家の方がですね、次のように述べている言葉は私はですね、忘れられないんですけれども、それはどういう言葉かというと、事実と評価を分離せよというですね、そういう言葉であります。事実と評価を分離せよということです。どういう意味なのかと言いますとですね、例えば私たちは何かをしてね、失敗したとしますよ。やらかしてしまった。で、その時にですね、私はこれこれのことができなかったと、そういうふうにね、考える。これはね、事実ですね。実際にできなかったんですか。で、事実をありのままに受け止めるということは私たちにとって非常に大切であります。ね。いや、私は失敗なんかしないっていうね、これ言い張るのはね、これは、失敗から学べなくなってしまいますよね。ですから成長もないわけです。ですから事実を事実としてありのままに受け止めるということは大事なんです。しかしね、一方でその失敗したときにね、ああこんな失敗をしてしまって、私はダメ人間なんだ、もうダメだ、そういうふうに考える、これはね皆さん、評価ですよね。評価、私たちはね、この二つを同時にやってしまいがちなんであります。しかし私たちはね、事実だけを受け取ればよくて、評価は必要ないんですよ。これは何も失敗した場合だけではなくて、成功した場合にも当てはまるんですね。逆の場合も当てはまるんですね。自分はこれこれのことができたんだ。これはね、事実です。皆さんね、実際にできたんですから。でも、こんなことができる私はなんと素晴らしいすごい人間なんだろうか、あの人とは違う、これはね皆さん、評価です。うぬぼれっていう悪い評価ですね。悪い自己評価ですよね。で、こういうですねことをやっていると皆さんすぐに予想できると思うんですけどね、事実と評価を分離しないでくっつけちゃってる人はね、ジェットコースターのようにですね、激しい感情の起伏をですね、経験することになりますよ。しかしその必要はないんだっていうことです。なぜなら事実と評価は全く別のことだからですね。聖書はですね、はっきりと言っていることは、私たちの価値、私たちの評価はもうすでに神様がちゃんと定めてくださっているということであります。聖書の中には、私の目にはあなたは高価で尊い、 私はあなたを愛しているというね、神の目から見てあなたは高価で尊いんだ、私はあなたを愛しているよと、そういう有名な言葉があります。これが神様が私たちに与えてくださっている評価です。神っていうのはですね、嘘を言いません。また神っていうのはコロコロひ、ね、意見を、人間みたく意見を変えたりすることはありません。もしそんなことあったらそれは神ではないですよね。神っていうのは評価は変わらない、嘘を言わない、だから神様です。その神様が私の目にあなたは高価で尊いと言ってくださっているわけですよ。もうそれが私たちは評価で決まっているわけですね。ですから私たちはね、自分で自分の価値、ね、今はね、そういうことみんなやりますよね。勝ち組なんだとか負け組なんだとかね、もう人の価値をですね、他人の価値を評価し、自分の価値を評価しね、みんながもうね、天然バラバラに価値を評価しています。そうやって私たちは自分で自分の価値を評価する必要はないんだと。だって神様があなたは高価で尊いと言ってくださっている、私はあなたを愛していると言ってくださっているんだから、いやいやでも私にはそう思えないんです、私はこんなダメ人間です言うならね、それは神様の言葉に逆らっているということになりますよね。ですから私たちはね、事実と評価を分離するというこのことを日々の生活の中で徹底する必要があると思いますね。で、これをですね、実際に徹底できていたのがまさにこのパウロという人でありました。まあ事実ですね、彼はこの3節で人からの評価をこれはね、非常に小さなことですよって言っただけではないですね。だけではなくて後半で私は自分で自分を裁くことさえしませんと断言しております。彼は自分で自分を評価して自分の価値を判断するということをですね、一切やらなかったんですね。なぜかっていう、それは無意味だと分かっていたからです。そもそも他の人間からの評価がですね、非常に小さなことだと思っているならね、自分だと同じ人間なんですから。自分が自分に下す評価も非常に小さなことっていうにね、そういうふうに見なさないと一貫性がない、辻褄が合わないことになりますよね。しかし皆さんどうでしょうか。皆さんの中でですね、どう、こういう方いるんじゃないでしょうか。多くの人がですね、人からの評価は気にしないんだけれども、自己評価は非常に気になってしまうっていうね、そういう矛盾した状態に陥っている方いらっしゃらないでしょうか。なんでそういうことが起きるかというと、私たちの中にね、自分のことは自分が一番よく分かっているんだっていう思い込みがあるからですよね。私のことは私が一番よく分かっているって思ってんです。まあ、それを言い方を変えるとね、自分の判断力にそれだけ自信があるっていうことですよね。で、こうして不思議なことが起こるわけでありますけれども、自分はダメ人間なんだと劣等感に苦しんでいる人がですね、なぜかですよ。自分はダメな人間であるというその自己評価だけは正しいんだと自信を持っているんですよね。わかりますか？自分はダメ人間だって劣等感を持っているの。でもダメ人間だったら自分で自分にね、評価しているその評価は絶対正しいって自信持ってるんですよね。劣等感に苛まれてるはずなのに、自己評価だけは偉い自信を持っているって、これ矛盾してるわけですね。パウロが語っていることはね、それが人間のやっていることの限界なんですよと言うんですよ。ですから私たちはね、本当の意味で正しい自己評価を下すということは初めからできないんですね。で、その必要もないんだよということなんですよ。実際そうですよね。お金をね、さっきお金を預かった銀行員の例え話をしましたけれども、この銀行員が優秀であるかどうかっていうのはね、私は優秀な気がするとかね、私はダメな気がするとか、そういう気の問題じゃないですよね。そうじゃなくて、預けてくれた人に対して、忠実であったかどうかだけですよね。そのことだけに集中すればいいんですよ。ですから銀行員が他の行員と比べて私はうまくやれているだろうか、あの人よりひどいだろうかなんてことをですね、考える必要はない。 それはですね、この銀行員の評価には何の関わりもありません。すべてはね、お金を預けてくれた人が評価することであります。ですから本質的に言いますと、私たちにとって他の人からの評価とか、あるいは自己評価というものはですね、外野の雑音に過ぎないということですね。ですからパウロは4節でこういうわけであります。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありません。私を裁く方は主です。私にはやましいことは少しもありませんってパウロは言いますね。これはパウロはね、在籍官に苛まれるようなことは決してなかったということです。皆さん、私が今日声を大にして申し上げたいことはですね、これがクリスチャンの本来のあるべき姿なんだということなんですよ。しばしばクリスチャンというのはですね、こういうふうに考えるんですね。自分はダメな人間だと感じている、それが良いクリスチャンの印なんだ、謙遜なクリスチャンの印なんだと、そういうふうに考えがちであります。なんかね、こうはーってため息をついて打ちひしがれた感覚を持っていないと良いクリスチャンでないんではないかなんてね、心の中で考えて、いつも劣等感を感じて、でその結果本来の力を発揮できないでいるんですね。パウロのね、この言葉はですね、そういう思い込みをですね、粉々に粉砕しますよね。なぜなら私たちの自己評価は救いには何の関係もないからであります。パウロはですね、実際私はやましいことは少しもありませんけれども、それで私がね、義と認められるわけじゃないですよ。はっきり言ってますよね。だから、やましさがあるかないかっていうことは、私の義人ね、正しいか正しくないか、神様から救いをいただけれてるかどうか、それは何の関係もないって言ってるんですね。なぜなら結局のところ、人をですね、義と認めるかどうか、それは神様がお決めになることだからであります。ですから私たちはここでもね、事実と評価を分けるという必要があるということであります。最終的には神様がお決めになる、これは事実であります。一方で私はダメ人間であるとか、私にはやましいところなんて何もないんですよ。これもね、皆さん、これは評価ですよね。この二つの両者は別物であって、互いに無関係なことであります。このことを理解すると、パウロは5節で次のように語っていることは理解できるようになると思うんですね。ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠されたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。パウロが今のこの5節で語っていることは、今日の冒頭で紹介しました瓶の中の船の話と同じでありまして、終末的な響きを持っています。現在という時代はですね、その終末に向けたですね、途中の状態なんだよということです。やがて神様が再び来られて真実を明らかにされるでしょうと。その時までは軽々しく人の評価をしてはいけないということです。なぜかというと、私たちは人の心の中で何が起こっているかを知ることはできないからですね。ですから外面的に見るとですね、あの人は非常に優れた指導者だよねとこう見えるんだけれども、実はその内側では全く反対の状態であったということが起こりうるということです。先日もですね、残念なことでありますけれども、世界的に名前が知られた有名なあるクリスチャンの作家がですね、長年にわたって妻ではない人と関係を持っていたということを告白して衝撃を持って受け止められたことがありました。彼が自らそのことを公表して全ての活動から身を引くと宣言したことは、まあ、潔いのかもしれませんけれども、でも彼がこれまで書いてきた本を読んで、私は恵まれてきた、まあ、そう思っているね、大勢の人たちを裏切って甚大なダメージを与えたことは確かでありました。残念ながらこのような事例というのは決して例外的なことではないわけであります。私たちがお気に入りにですね、している作家や指導者にいつ問題が発覚するかもしれない、 そうなった時に私たちは自分自身の無力さというものを思い知ることになるでしょう。ああ、自分には人を正しく評価する力は初めからないんだなということです。実際私たちは見ているのはあくまで表面的な姿であって、真の姿ではありません。心の中は神様だけがご存知であります。神様は再び来られる時までは、その真の姿は誰にもわかりません。ですから私たちはですね、相手が誰であってもですよ、お世話になった人とかね、まあいろいろいると思うんです。でも、誰であっても特定の人間をですね、非常に持ち上げて、なんかこうね、浸水するとかですね、あるいはその人に非常に依存するとか、その人でないと困るとかですね、そういうふうにしないようにしなくてはいけないということですね。人間である以上は、どんでん返しということは誰にでも起こり得るわけです。例外はありません。あの人だけは違うって思ったら危険ですね。私たちがですね、自分の信仰はもうあの誰それさんに、誰それ先生にですね、すべてかかってるんだなんてですね、人に依存した信仰になっているとですね、その人がつまずいたときに簡単に自分の足元も揺るがされることになります。でも人じゃないよね。神様だよね。神様だけを見つめる信仰っていうのは人に左右されることはありません。もちろん自分が信頼していた人がつまずく姿は失望をもたらすでしょう。でもね、それで自分の信仰まで揺るがされるということはないんですよね。これは自分自身についても言えることだと思うんですよ。私たちは間違ってもね、ああもう私はこれで大丈夫だ、一人前の信仰者になった、もう大丈夫だなんて慢心することはあってはいけないと思うんですね。それはこの事実と評価を分離するという先ほど述べた原則に反することであります。物事がうまく進んでいる、これは事実でしょう。でもそこから、これは私が優れているからだってそういうふうに考えたらね、もう私たちは自己評価という甘い罠に片足を入れていることになるわけです。成熟した信仰者というのはですから、事実は事実として淡々と受け止めて、評価については神様にお委ねし続けますと。神様は私たちがそのような信仰者になることを望んでおられるのではないでしょうか。さて、これまでパウロは自分自身のことを語ってきましたが、一転して6節からはコリントの人々の姿に焦点を移していくわけであります。6節。兄弟たち、私はあなた方のために私自身とアポロに当てはめて以上のことを述べてきました。それは、私たちの例から書かれていることを超えないことをあなた方が学ぶため、そして一方に組みし、他方に反対して思い上がることのないようにするためです。まあ、この6節というのは昔から非常にですね、難解なよくわからない箇所として知られてきたわけでありまして、特にこの書かれていることを超えないっていうね、このフレーズが一体何を意味しているのかっていうのが不明瞭だと。ですからある解説者はここで7つの解釈の可能性があると述べていますが、まあ全てそれを紹介することはしませんけれども、パウロは通常ですね、ここで書かれたものとですね、言う場合に、それは旧約聖書を指すことが大半であるという原則がありますね。その一方でパウロはこれまでわざわざ手紙を書いて、コリントの人たちに大切な原則を語ってきたということも確かであります。ですからそういう意味で書かれた手紙の内容を指しているとも考えられるわけで、おそらくその両方を指しているのかなと、両方を含んでいるのかなと思うんですね。パウロはここで私たちの霊からとも言っています。つまり、パウロやアポロ、我々を見習うものになってほしいんだと願っているんですね。パウロがこれまで一貫して強調してきたこと、それは、キリストの十字架の福音に立ち続けてください、ということでした。コリントの人々は十字架から目をそらして、指導者に目を向けたり、あるいは周りの人に目を向けていました。その結果、醜い分裂騒動を引き起こしてしまいました。 パウロはここ今ここでそういう分裂をもたらす罪を捨ててもう一度書かれたものに変えろ、つまり聖書が初めから一貫して伝えようとしているイエス・キリストの十字架の福音に立ち返ろう、そう訴えているんです。もしそれをしないならばそれは思い上がっていることになるんだよ、そう言うんですね。この思い上がっているというのはもともとは風船のようにですね、ぷくっと膨らんでね、風船というのは膨らんで大きく見えるんだけど中は空気ですよね、何にも入っていない、つまりそういう状態です。中身のない見せかけだけのね姿、傲慢な姿を表す表現です。実際パウロは続く7節からのところでコリントの人たちはそういうやり方をですね、鋭い言葉でですね糾弾し始めるんですね。7節、一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか、あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか、もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですか、あなた方はもう満ち足りています、すでに豊かになっています、私たち抜きで王様になっています、いっそのこと本当に王様になっていたらよかったのです、そうすれば私たちもあなた方と共に王様になれたのでしょうに。まあ皆さん手紙でねここまで書くかって思うような厳しさですよね。いやーすごいなと。でもこれが現実の姿だったということですよ。彼らはね満ち足りていたと。これはお腹いっぱい満腹っていう意味です。豊かにっていうのは何も生活で不足を感じていない裕福である。そして王様になっているっていうのはね自分を人の上に立てて君臨しているというそういう意味ですよね。コリントの人々は自分たちはもう安全で何も不足していない、そして人の上に立つそういう資格があるんだとこう考えていました。あのパウロやアポロでさえも到達できなかった高い地位にまで自分はもう達しているとそう考えていました。パウロはそんな彼らを王様になっているよねと。まあこれは皮肉ですよね。で問題の根本はそうやって彼らを誇りに強いたものはですね、ただただ神様から恵みとしていただいたものであったということを忘れていたことでありました。ある解説者がそのような彼の姿を次のように表現しているわけでありますけれども、このような言葉であります。知恵や霊的な洞察を自らの功績とするのは不条理であると同時に恩知らずである。我々が持つものはすべて神の恵みにほかならないからだ。特権階級とは往々にして三塁で生まれながら三塁打を打ったと思い込むものである。痛烈な言葉だと思うんですが、でも真実を語っているなと思うんですね。そして私たちが自分の在り方を探られる言葉ではないでしょうか。この方は言うんですよね。あなたは三塁で生まれたのに、それを誇りの種にして、あたかも自分が三塁打を打ってそこに到達したかのような到達したかのように偽って生きてきたんではないかっていうね。自分は三塁にいるんだよ、三塁打打ったんだって言うんだけど何のことはない、最初からそこに生まれたんですよ、与えられたんですね。パウロが7節で語っているのはそのようなことではないでしょうか。私たちが自分はこれこれの家柄に生まれたんだとか、これだけの学歴を持っているんだとか、これだけの収入があるとか、これだけの財産を持っている、これだけ健康な体を持っている。これだけ多くの家族を得た。これだけ仕事で業績を上げてきた。まあそういうね、神様からの恵みとしていただいたものを、あたかも自分が優れているから得たんだというように誤解して、誇りの種にして、そして人を見下す材料として心の中で密かに持ち続けている、そんなことはないだろうかと。もしそうだとしたら、それは信仰者としてのあなたの歩みに深刻なダメージをもたらしているんだよということを今日知っていただきたいと思うんです。信仰者の歩みはそのようなですね、 三塁に自分が生まれながら自分が三塁打を打ったんだと誇るような価値観とは対極にあるものであります。パウロはこの9節からのですね、一連の描写を用いてそのことを私たちに強く印象づけるんですけども、9節、私はこう思います、神は私たち人を資材に決まったもののように最後の出場者として引き出されました。こうして私たちは世界に対し御使いたちにも人々にも見せ物になりました。まあ、強烈な言葉だと思うんですね。これどういう場面かというとね、昔古代はですね、国と国が戦ってですね、戦争に勝利すると、その国の王がですね、馬に乗ってこうね、凱旋門を通って帰って凱旋していくんですよね。でそのですね、王の遥か後ろからですね、捕虜がこうね、手枷足枷かけられてですね、腰布一枚で傷だらけの捕虜がですね、ゾロゾロゾロゾロとついていくんですよ。そういう光景ですね。その一番最後にいるのが自分なんだってパウロは自分のこと言うんですよね。でそういうですね、連れてこられた捕虜とですね、見て観客はですね、笑い飛ばすんですね。ああ、愚かな、哀れなものよと。パウロは自分がそういう見せ物の一番最後にいるものだというわけですが、驚くべきことはそれは敵がやったことではなくて、神がやったされたことなんだと言ってんですね。神は私をそういう立場に置かれたと。使徒として生きるということはそういう立場に置かれるということなんだとパウロは言ってるわけです。神がそれをしたんだと。息を呑むような宣言ではないかなと思うんですね。ですからパウロは、皆さん、人として生きるということはなんかすごい偉い人に、ね、なっているっていう感覚ありますよね。だってイエス・キリストを選んだね、特別に選んだ中の人って言ったらですね、もう偉い人。でも全然違うんですね。パウロが自分の人としてのあり方っていうのは、いわゆる典型的な祝福された人生からはもう全く程遠いものですよということをよく理解していました。なぜかっていうと、イエス・キリストがそのように歩んだからであります。イエス・キリストはまさにこのゴルゴタにあった十字架にですね、かけられるために歩いていくときにですね、まさに凱旋の行列の最後で引っ張られていく捕虜のようないでたちでしたよね。鞭で打たれて傷だらけ、腰布一枚で自分がつけられる十字架を背負わされてイエス・キリストは歩いていきました。パウロは自分が使徒として召されたその時から、自分の人生はおそらくそのようなものになるとはっきり悟っていたということです。コリントの人たちは、パウロのそういう心の思いも知らずに、人気投票のようにして、私はあの人がいい。いやいや、私はこっちがいい。ああ、お前それなこと言ってるからダメなんだ。使徒を襟好みするような振る舞いをしておりました。時にパウロとイエス様を同列に置くことまでしてですね、もうそういう価値観を見るとね、あまりにも違うと。自分の生き方とあまりに正反対であるとパウロは言いたいんですよ。それが10節から13節でね、鋭い対比として語っているので、これ出てくるんです。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方、つまりコリントの人たちはキリストにあって賢いものです。これ皮肉ですよ、皆さん。私たちは弱いのですが、あなた方は強いのです。あなた方は尊ばれていますが、私たちは癒しめられています。今この時に至るまで私たちは飢え、渇き、着るものもなく、ひどい扱いを受け、住むところもなく、労苦して自分の手で働いています。罵られては祝福し、迫害されては耐え忍び、中傷されては優しい言葉をかけています。私たちはこの世のクズ、あらゆるもののカスになりました。今もそうです。なんかね、パウロがここまで言うと、なんかこう、悲願でいるのかなと。そう感じるかもしれませんが、悲願でいるとか妬んでいるわけじゃないんですね。そうではなくて、キリスト者の価値観とこの世の価値観っていうのはね、こうも違うんだと。それを際立たせることでですね、コリントの人々は目を開いてほしいと思っているんです。パウロは言います。コリントの人たちは満腹で、満ち足りて何一つ不自由ない。そして人の上に自分を置くような生き方をしていた。それで問題を感じなかった。人を裁いても、 問題を感じなかった。でもパウロは自分は空腹で貧しくて打ち叩かれているものだと言います。でもそれが信仰者の本質だった。なぜならあの三条の説教においてイエス・キリストが次のように語っておられるからであります。マタイの福音書の5章の1節から6節であります。そこにはこのような言葉があります。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しいものは幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に植えかわくものは幸いです。その人たちは満ち足りるからです。パウロはここでまさにですね、自分自身をこのイエス様の言葉をそのままなぞるかのようなものとして私たちに示していますね。パウロは何もね、こんなに私苦労してきたんですよって辛く苦しかった体験を誇りたいから言ってるんではないです。あるいは、こんなに私苦労してくれた、したんですよ。分かってくれます?って同情してほしいわけでもないんです。そうではないんですよ。イエス・キリストに従いたいと願う者は、このような道を行くということなんですよ。あなたはそれを望んでますか?そういうふうにね、問いかけているわけであります。自分に満足して、満ち足りて、人の上に自分を置いて、王様になるような生き方をしたいですか?それとも心の貧しさを、自分の心の貧しさを自覚して、神様の義を追い求めて生きている、そのような人として生きたいですか、どちらですかっていうふうに問いかけてんですね。これは全てのクリスチャンに対して投げかけられた問いであります。と同時に、キリストに召されて教会の働きを担うようになった者は大なり小なり、そういう、こういうような歩みを受け入れているということでもあるんですよね。とすれば、教会はその召しを受け止めて尊重するものでありたいと思うわけであります。ある解説者が次のように述べている通りであります。一つですね、ちょっと抜けてしまいましたけれども、このような言葉であります。キリストのしもべとして召された教会指導者は、たとえ世論の逆流に抗うことを求められても、神の最終的な裁きと承認を見据えなければならない。さらに教会は、この証明を尊重し、牧会に従事する者たちを、世俗的な成功や威信の基準で裁くことを控えるべきだ。教会指導者は、たとえ世論の逆風潮というものに抗うということを求められる時がありますけれども、神様の最終的な裁きと承認だけを見ていきなくてはならないと。教会もその証明を尊重して、世俗的な基準で彼らを裁くということを控えなくてはならないというそういう言葉です。いかがでしょうか。私たちは今日、すべてを裁く方は神様お一人なんだ。その権威を自分はどれだけ受け止めているだろうか。そのことをもう一度神様の前に問われたいと思います。そして神がお立てになった働き人のために祈っていただきたいと。創設に願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当に私たちが自分自身の心の中を見渡すときに、なんと多くの場合に私たちは人の評価や自分の評価というものに振り回されて右往左往していることでしょうか。何か失敗をするために自分はダメ人間であると言い、何か成功すれば自分は優れたものであると、ジェットコースターのように上がり下がりして不安定な歩みをしているのではないでしょうか。しかし、今日の聖書箇所は私たちに人を評価することをやめなさいと訴えています。他人だけでなく自分を評価するということも金輪際手放しなさいと促しています。どうか私たちは勇気を持ってそこに踏み出すことができますように。私たちは自分のことは自分が一番よく分かっていると思っていますけれども、実は 一番自分のことはよくわかっていないのは私たちなのかもしれません。でも神様、あなたは私たちの心の中をご覧になって、本当の私たちの姿を知っておられます。その上で私たちに、あなた、私の目にあなたは高価で尊いと声をかけてくださることを心から感謝いたします。主よ、私たちはいつもこの評価に立ち続けることができますように、どうぞ助けてください。そして私たちが本当に人に対しても、人の価値を真に推し量るのは神様だけだ、だから私は人を評価したり、人の価値を決めたり、人を裁いたりすることをやめようと、そのように決意することができますように。そして人を裁くことからも、あるいは人からの評価に一喜一憂することも、もう今日からやめて、そのことを神様に委ねて平安の中歩んでいくことができるように、どうぞ助けてください。今日の聖書の言葉ありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。